シティライド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今日は森林経営管理制度が始まっていますというテーマで、高山市林務課の八賀光弘さんにお話をいただきます。八賀さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて今回は所有する森林の適切な管理責任が明確化されましたということですけれども、所有する森林の適切な管理とは、そして管理責任についてというところ、もう少し詳しくご説明いただけますか。
はい、7月1日号の広報高山の紙面でもお知らせしました内容ですが、もう少し詳しくお伝えします。
はい、
まず現在の森林林業について少しお話しします。全国の森林は戦後から高度経済成長期に植林された杉やヒノキなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えています。高山市の場合も人工林の年齢は木材として利用できる50歳前後の森林が一番多くなっています。このこともあり、国内で生産される木材はここ数年増加しております。木材自給率という言葉があるのですが、これは木材使用量のうち輸入でなく国内でどれだけ賄っているかを示す数字のことで、平成14年に 18.8% まで下がっていたものが現在は 36.6% まで増えてきています。国内の森林資源はいよいよ切って使って植えるという森林を循環的に利用していく時代に入ったといいます。
そうですか。木材と言いますと、木の家とかね、憧れがありますけれども、国産の木を使った木材住宅の他にも木材を活用することは増えてますか。
はい、最近は木質バイオマス発電所の増加に伴い燃料用としての用途が増えておりますし、15年ぐらい前からですが合板用として国産材の利用も増えているところです。
なるほど。お話を伺っておりますと、林業の未来は明るいように思いますけれども、実際はいかがですか。
はい、先ほどの木材自給率の話ですが、実は昭和40年代には 70% もあったものが平成14年に 18% まで下がったというのが事実です。また木材の価格を見ると約3分の1ほどになっております。この間に国内の林業は深刻な状況となりました。その後の取り組みで先ほど木材自給率が回復してきているという話をしましたが、現在も厳しい状況にあることには変わりありません。
そうですか。多くの外国産の木材が使われるという一方で、国内の林業の衰退が起こったということなんですね。
はい、まだ林業が元気だった昭和40年代から木材自給率が一番下がった平成14年の間というのが、約40年になります。この40年という期間は木を植えてから使えるようになる手前の段階になります。森林所有者からすると、木を植えてから育てようとしたときに木材の価格がどんどん下がっていくという事態になり、森林への関心が薄れていったと考えられます。その上、もともと多くの森林は境界が細かくて分かりづらい中で、相続時にきちんと山のことが伝えられず、自分の森林がどこにあるのかも分からないといった方も増えています。そのため健全な森林の維持には欠かせない間伐などの管理が適切に行われないという事態が発生しています。森林の適切な管理が行われないと、災害防止や地球温暖化など森林の大切な機能にも支障が生じることとなります。森林所有者の方には、特に人工林について間伐などの適切な管理が必要だということを認識していただきたいと思います。
はい、所有する森林の適切な管理というのはそういうことだったんですね。しかし森林への関心も薄れているという中で、そのような管理を森林所有者の方が進めていくというのは大変なことではないですか。
はい、そのため、昨年ですけども平成31年4月から新たに森林経営管理法という法律が施行されました。
はい、その森林経営管理法とは具体的にどんな法律なんですか。私たちにも関係してくるものなんですか。
はい、まずは管理責任というものについてお話しします。
はい、
森林経営管理法では森林所有者の責務として、自分が所有している森林について適切な管理を行わなければならないと定められました。 しかし先ほどからの話にもありますように、森林所有者の方が自分で森林の管理をしていくことは難しい状況になっています。そのためこの法律は管理が行われていない特に人工林について、市町村が仲介役となって森林所有者と林業事業体をつなぎ森林の整備を進めていく仕組みとなっています。
そうですね、森林をお持ちの方には随分重要な話ですけれども、でも私は森林を持っていないので関係ないのかなと思ったりするんですが、八賀さん、そんな方々でも何か関係ってあるんですか？
はい、森林の整備を行っていくには多額の費用がかかります。理想は森林から切り出される木材の売り上げで賄えることなのですが、実際は補助金という形などで多くの税金が使われます。また最近は所有者がわからない森林や協会がわからない森林も多く、そのような問題を解決するために多くの労力が必要になるといった事態も発生しています。皆様に納めていただいた税金により森林整備が行われるということで、森林を持っていない方にとっても大いに関係あることだと思います。また森林には木材を生産すること以外に皆様の生活に関わる多くの働きを持っています。その働きは健全で豊かな森林ほど大きいものになります。豊かな森林というのは一朝一夕では作れないので、状況に合わせて適切な整備が必要です。その一つが先ほども出てきました間伐という作業になるんですが、杉ヒノキなどの人工林が成長に伴って混み合ってくるため、これを抜き切りすることで森林の中に光が入り、下草が生えてくることで土が流れ出すことを防ぎ、その土がスポンジのように雨水を吸収する役割を果たします。吸収された水はミネラルを補給されて、今度は時間をかけてゆっくり森林から川へ、そして海へと流れていき、美味しい魚が育まれて我々の食卓にも帰ってきます。森林は私たちの食卓にもつながっているということです。先日の豪雨では悲しいことに多くの森林で被害が発生しました。整備が行き届いた森林というものは水をゆっくり流すということで災害を防ぐ働きも持っていますが、先日の雨はその働きをはるかに超えた雨であったと感じます。それでももし森林がなかったらと考えると、この何倍もの被害が発生したものと思われます。で、今このようにいろいろと恵みをいただいている森林というのは先代先々代の人たちが育ててきた森です。で、今度は我々が子孫のためにこの森林をつないでいかなければいけないと思っております。
なるほど、今度は我々が子孫のためにこの森林をつないでいかなければならないというのは本当に重要な言葉ですね。私のように森林を持っていない人でも美味しい水や空気、そして森林浴などの癒しの効果もあることは関係してくるということですもんね。
はい、
はい、ではこれから林務課ではこの森林経営管理法による新たな活動をされるということですね。
はい、そうです。手入れが滞っている森林の整備を進めるため、昨年からモデル的に一部で始めていますが、所有者の方に所有森林の意向調査というアンケートを実施します。その中でご自分で森林の手入れをされない方は、森林整備のノウハウを持っている林業事業体へ手入れを委託して整備を促すというものです。今後順次行ってまいりますので、ご協力をお願いします。
はい、
で、また今年の11月なんですけども、森林の癒しの効果についての講演会を計画しております。森林浴は人の心を健康にすることが医学的にも証明されております。このような新たな関連からも森林について知っていただく機会を設けてまいります。この講演会については改めて広報やヒッツ FM でも紹介させていただきます。
森林のことはこれまでなんだか人ごとのように考えていたんですが、私たち飛騨高山に住む人々にとっては身近な森林は我々の生活にも関係しているということが分かりました。
はい、
ではこれについてのお問い合わせをお願いします。
はい、問い合わせは高山市林務課35-3143までよろしくお願いします。広報高山7月1日号にも掲載されていますので、そちらもご覧ください。
それでは最後に一言お願いします。
はい、高山市は森林面積が日本で最も大きな市です。この森林が市民の皆様の誇りとなるよう市役所としても取り組んでまいります。どうかよろしくお願いします。
この時間は高山市林務課の八賀光弘さんを迎えして、私遠藤直美がお話を伺いました。八賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。